東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
マイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。ちょっと甘噛みしましたけど、はいということで、はい、今日はですね、なんか局長といつも2人でやってるんですけども、ゲストがねえ、なんかちょっと見ていただギャラリーの方がいっぱいで、多少ちょっとね、いつもと違う雰囲気で、ダラダラとしないように、やりたいと思っておりますが、はい、よろしくお願いします。ということで、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、サナダアットマークレディオ 365.netsanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ第127回目放送、梅雨に思うこと、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。コーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしようというコーナーです。さあ、今回ご紹介するのはですね、この放送おそらく、梅雨前になるのかなって、公開がね、はい、なるので、ちょっと梅雨にまつわった名言、雨にまつわる名言を2つ紹介したいと思います。はい、それでは1つ目、ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローという方の名言です。知ってますなんでおーって言ったのはー、ということで、ですね、こちらの名言は、雨は一人だけに降り注ぐわけではないということで、これはアメリカの詩人の方なんですね。このワーズワース・ロングフェローっていう、こう長い名前のね、で、これはよく言うね、辛いこととか自分に降り注いだ、なんでなんだろうなと思うことって、自分だけではなくて、いろんな人がそういう大変なことを抱えているんだよっていうね、ことを、名言にしたものなんですけど、つい最近ね、私もちょっとなんでなんだよって思うことがありまして、多分局長はご存知かと思うんですけども、先週の、生放送ね、ここお台場じゃない水道橋のスタジオに来るまでに、私夜は車で来るんですけど、なんとあそこなんだ、水道橋の駅の付近のところでですね、ネズミ捕りに捕まりまして、なんと34キロオーバーで一発免停になりまして、10万以下の罰金と書いてあるんですけど、まだ来ないんですよね多分1ヶ月ぐらい経ってから来ると思うんですけど、ですごい落ち込んでって、でこの間友達に行って、もうなんでこんなことになったんだろうと思って、で友達に話したら、私40キロオーバーで免停食らったよって言われて、私だけじゃないんだなって、思って、なんかちょっと救われたなっていうそんなことをね、こんな全世界のネット配信で喋ることではないかもしれないんですけど、こういうのもパーソナリティにとってはやっぱネタになっちゃうので、今度はいろいろ調べた結果、なんか30日間の免停なんだけど、講習をプラス1万4000円払って受けると1日で済むらしいんですよ、その免停が。そう、全てはお金、そう、全てお金なんだけど、それももしあれだったら受けに行って、そのことも、生放送なのかこの放送なのか、実体験として話していきたいなと思っておる次第でございます。はい、ということで、これはね、みんな平等にそういったことがあるんだよっていう名言ですね。はい、そしてもう一つ、 エイミー・ウィングス・スミスさんという方の名言知ってる？だよねあ知ってた。これはね、一人で濡れるのは冷たいけれど親友と一緒ならばそれは冒険になるね。これなんか調べたんだけど、アメリカの画家さんなのかな、なんかウィキペディアとかでもあんまり出てこなくて、でこの方の名言なんですけど、まあ、確かにね、なんか辛いことって、私昔ね、とある会社の新人教育みたいなのもやってた時に、よく新人さん、まあ、入社したてのね新人さんに、まあ、辛いことは一人で抱え込まずに人に話してみましょうみたいなことを言ってたんですよ。でやっぱり辛さは半減するし、嬉しいことも伝えると、まあ、喜びも倍になるよみたいなね、なんかそんないい教えをねしてた、まあ、教官だったんですけど、まあ、本当にそれも本当にそれで、なんかやっぱ嬉しいことって人と分かち合うとそれだけなんか喜びも倍になって、私がこう喜んでることで彼女彼も喜んでくれるんだと思えたりとか、まあ、辛いこともその人と分かち合うことで、あ、一人じゃないんだな、これも、まあ、自分が成長するための糧なんだなってね思うことができると思う。
でも
節操
感ないよね
それは私が漢字に弱いってだけです。疾走感を疾走感って呼んでて、まあ、生放送で喋ってたので、まあ、取り返しのつかないカットすることもできないっていうね、ことがありましたね、生放送でね、はい、でなのでこの、まあ、2つの名言、まあ、雨にまつわる名言を2つ紹介しましたけどね、まあ、皆さんもこの時期に負けないで、まあ、カラッと元気にいきましょうということで、今日は雨にまつわる名言を2つ紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2065年ネオ東京はとても治安の悪い都市へと変化し、清き者が虐げられ、悪しき者がはびこる世界となっていた。人類は人間以外にも完全な自律式人工知能をロボット化したベータロイドと、人間を極限までドロイド化したデルタロイド、その三種族が世界を支配した。外見上はほぼ人間と変わらぬ姿形をして。
なあソスケ、お前も今週末土曜のクルージング来いよ。
じゃあスケジュール確認してまた連絡します。
何が確認しますだよ、どうせ暇してんだろ。
いてて。
OK Here we go Let's party time。
乾杯
乾杯。
ん、なんだ、海上保安庁かなんかか。
お旗に何か書いてありますね。
赤い文字で L、 なんだそりゃ。
L?で、それ海賊です。
まだ生きたいのか。
私はまだ死ねない。
そういや数日前に起きた学生の船舶事件の件どうなった。
どうしてその事件を。
お前が悪いんだ正幸。お前が
謎の老人ビクターとの契約を交わした少女マリア、そして真夏の東京湾を舞台に学生たちの思いが交錯する連続ラジオドラマ小説「デビルマリアの涙」第1話「カルネア」です。2023年2月12日公開。その友情は一枚の板によって試される。
このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さあ、それでは今回のテーマは傘にフォーカスしたいと思います。はい、私なんといっても365切っての傘嫌いな真田優香でございます。 あのね、私はもともと車社会で生きてきたというか、あの車がそう長野の人なんで、 あまりねこう電車を使ったりとか徒歩をすることっていうのがなかなかなくて、で雨が降っても例えばスーパーとかの入り口近くに車を止め走っていくみたいな、あの傘を片手に持ってるのがどうしても苦手で、今でもその、まあ、癖というかそういうのが抜けなくて、傘をあまり差さずにちょっとの雨だったらいけんだろうみたいなあの感じで歩いてて、みんなに反対になんでこんなに霧雨とか小雨なのに傘差してるんだろうってすごくなんかそういう世間の人を見て思っちゃったりとかするぐらいね、都会の人そう、まあどっちかっていうとアメリカンな感じなのかな、イギリスとか、イギリスの人ってあんまり傘ささないって聞くんで、あ自分なんかもともとアメリカンなのかなって思ったり思わなかったりなんですが、で考えたの、なんで私は傘があんまり好きじゃないのかなって、で一つにはあの傘さした後の処理に困る、で例えば折りたたみ傘じゃないときはそれを持って電車に乗るとその雫をなんかこう立ってる人が座ってる人のところに雫を垂らしたりとか、結構それが当たったりとか気づかなくて、その座ってる人がうんとかってやってそれを避けてるのがすごく目につくことがあるんですよね。で自分もそれをやられたりとかするとあんまりいい気分にはならないし、それになんか自分がそうしちゃってたらすごく嫌だなっていう思いが一つで、あの折りたたみ傘を一応持ってはいるんですけど、何が嫌ってあの処理の仕方ですね、その、うん、駅に着いた時にそれを忙しく例えば遅れそうとかなのにあの畳んで袋に入れてみたいなっていうのを、で畳むのもなんかあぐしゃぐしゃみたいな、でそれをやってるともう結局手がべちゃべちゃになるみたいな、でこれすごく傘を差してる時に自分的にそれが多分めんどくさくて嫌なんだろうなと思って、でいろいろ検索したんですよ方法を。でまず簡単にできることはビニール袋を持っていくことで、折りたたみ傘をあの畳んだらあの畳める時が来るまで一回ビニール袋に入れてしまうみたいなね、でもそれを忘れてると生臭くなるんで、まあ、気をつけた方がいいかなと、はい、思いますね。で最近そのなんか調べたところによるとですね、なんかどうなんかこう面倒くさくない傘ないかなって、で結局折りたたみ傘になった場合にやっぱりこう通勤するから普通の傘よりも折りたたみ傘がいいかなと、あの晴れの日でもねバッグに忍ばせておけるし、で調べたところなんだっけな、あのね開いた側がこう閉じる、閉じるとその開いたところが中の方に入るようになる傘っていうのが売ってるんですよ。でそれは結局あの閉じた時にそのまんま閉じても中側が上になるんで、まあ、濡れないっていうね画期的なものがあったんですよ。なんだいまあ、カッパね、それはね正解なんだけど、カッパもかさばるからダメなの。カッパはどうしたって入れ物持っていかないとさ、バッグの中あー作ってもらったら、でもカッパかかわいい、あのなんていうの、長靴みたいなのはあのいろいろやっぱり昔に比べてそのおしゃれな長靴とかは出てきてるんだけど、やっぱどうしても傘は、で結局その私が願うのは何だろうな、あの閉じた時にこうパチンって止めなくてもよくて、そのままこう入れられるようなものがよくて、でどうしても折りたたみ傘の止めるのに折りたたむのに時間がかからないとか、どうしても折りたたむ時のこういうなんていうの止める動作みたいなのは消えないらしくて、でも一個だけなんかボトルにそのまま入れるみたいなやつがあったんで、なんかちょっとこの梅雨、今年の梅雨はそういうちょっと傘簡単に開けて簡単にしまえる傘っていうのを買ってちょっと検証したいなと思います。え、自分で作る？どうやって、あの畑からやって、うん、リュックサック、うん、やだ あ、でもなんか自転車乗るのに良さそうだね。うん。あ、そうね。なんかまあそれもいいかもしれないけど、なかなかちょっとハイテクだけど恥ずかしいかなって思います。ということでね、乙女、うん、まあいいや。はい、ということで今日は傘についてだべってみました。はい、以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。エンディングの時間です。それではコーナーごとのまとめいきましょう。まあ、言葉セラピーのコーナーでは雨にまつわる名言を2つ紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーでは、傘がすごく嫌いっていう話をねさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、今年もねこの季節、まあ、ジメジメして、あの髪の毛もチリチリして、まあ、どうしようもない季節ですけど、まあ、楽しくできるように、そのね、あの折りたたみ傘、雨の中でも素敵に歩ける折りたたみ傘を今年は手に入れたいなと思います。番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。番組の紹介に、番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってください。ツイッターのアカウントなどのフォローもお待ちしております。ゆか ID、 あ、違う、アットマークゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ127回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は雨がとても嫌いな真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。